FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は小山園の専務取締役、鳴岡圭吾さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
鳴岡さん、お若い専務さんでいらっしゃいます。
あ、いえいえ。
御年おいくつでいらっしゃいましょう。
今37歳です。
あ、はい。お仕事楽しいですか？
はい、楽しくやっております。
歯切れのいいお話ぶりで、はい、ありがとうございます。で、小山園さんと言いますとね、もう静岡の人間にとってはあーっていうような老舗でいらっしゃいまして。
ございます。
で、何代目となりますか？
私で7代目になります。
おー。サイトとか拝見するとお父様ではないんでしょうか？やっぱり K という字がつく方が多いんですか？
そ、まあ、K とか象とか、なんかちょっとそういう
代々
使われてる感じっていうのはありますね。
うん。7代目、どのくらいの年数が経ってるんですかね？
今年で158年目になるんですけど。
わあ、いや、もうちょっとつい笑ってしまいましたが、はい。
まあ、ただ158年っていうと、まあ大体普通だとまあ4代とか5代ぐらいなんですけど、まあ、ちょっと早死にが多かったっていう。
あらら、代替わりが早かった。
代替わりが早かったっていう、そんなことで。
長い歴史ですよね。
いやいや、ありがとうございます。
これついでやっていくっていうのはどうなんですか？重たいんでしょうか、それとも、
うん、
ワクワクするようなこと？
まあ、両面ありますよね。
うん。
続けていかなきゃいけないという、まあ、プレッシャーもありますし、まあ、続いてきたからこそできる、何か新しいことができるっていうワクワク感もありますし。
ついでに言いますとね、
はい、
こう一般市民から言うとすでに日本を背負ってる感じもするんですよね。だって日本っていうと富士山と茶畑の映像とかお茶とかが出てきて、うん、で、そのお茶って言ったらみんなが静岡って言うじゃないですか。で、その静岡のお茶を支えてるってことは日本代表かなって思うんですけど。
いや、そうの気概を持ってね、
うん、
やっていきたいなと思ってますけど
ね。はい。あの、鹿児島と静岡とその製茶寮のね、量で比べたらどっちが1番だ2番だっていうのちょっと一時ニュースにもなったりしましたが、うん、見事また挽回しまして、
ほっとしました。
ほっと一息ついて一杯一服というふうになりますね。
はい。
まあ、静岡は日本で一番お茶の産地というふうに名実ともになっているんですが、はい、その中でも小山園で初めて知ったお茶の味、このコピーはすごいですね。
ありがとうございます。
いつ誰が考えついちゃったんですか？
これはあの、まあ、先代の社長がですね、まあ、お客様からいただいた、はい、まあ、お手紙にこのコピーというかこの言葉が書いてあって、まあ、それをそのまま、弊社のキャッチフレーズとして使用させていただいているっていうところでございます。
誰かそういう広告業の方が考えたわけではないんです、ね、
ではなく、はい、お客様からいただいたという、はい。
それはどういうエピソードですか？
あの、まあ、うちのお茶を飲んでいただいて美味しかったよっていうところのその文面にこの言葉が添えてあったっていう。
ほう。どちらの方だったんでしょうね。
どうなんでしょう、ちょっと今となってはね、もう分からなくなってしまってるんですけども。
あ、でもこれ言い始めた頃、はい、あ、私が感じたことを小山園さんは使ってくれているとお気づきになったでしょうね。
そうかもしれないです、はい。
まあ、そのくらいに、今まで飲んだお茶とは何かが違って、これがお茶の味なのかってこの時その方は思われたってことですよね。
そうですね、ありがたいことに。
すごい名誉ですよね、きっとね。
いや、そうですね、はい。
このコピーといいましょうか、この言葉があって小山園をやっていくってことは、じゃあ皆さんにその気持ちっていうのは引き継がれてるんでしょうね。
そうですね、まあ、そのこの言葉がそのまま、まあ、弊社の理念にもつながるなと思っておりますし、はい。
で、今お店の方が小山園さん、もう静岡市のこのね、目抜き通りであります呉服町に本店があります、
はい。
その他店舗出してらっしゃいますね。
静岡市でいうと駅ビルのパルシェの食菜館と、うん、はい、伊東洋華堂静岡店に出しておりまして、まあ、県外ですと三島の洋華堂さんと、あと浜松の煙鉄百貨店に出店しております。
あ、ですから静岡市だけではなくて東部にも西部にもありますよ。そうですね、はい、ということですね。でこういうお茶っていうのはやはり見ていただいたりお話をしながら買っていただくっていうことに価値がありそうですね。
そうですね、うん、
もちろんその今はね通信販売ってこともやってらっしゃいますけど、はい、実はね洋華堂でお買い物するときについでにやはり寄ったりするんですけど、
ありがとうございます。
すごい丁寧に教えてくださるんですよ。
あ、よかったです、はい、
これ大事ですよね。
いや本当に大事だと思ってます。弊社も接客っていうところ、うん、お客様にいかに気持ちよく帰っていただくかっていうところも非常に重きを置いておりますので、はい、お客様とこうコミュニケーションを取りながら、うん、楽しんでいっていただきたいなっていうところはすごく、はい、思っております。
こういう勉強会みたいなことなさるんですか。じゃあ、
まあ、年に一度まあ、私とか社長の思いを伝えたりっていうところはありますが、基本的にはその、まあ、代々受け継がれてきたその店長からスタッフにっていうようなところで、うん、私たちが特に何も言わなくてもそんなような考えて皆さん動いていただいているのですごくありがたいなと思いつつ、はい、
うん、いいお茶を楽しんでもらいたいっていう気持ちが、
ね、そうですね、はい、
あるんですね、うん、だって静岡の人間にお茶を売るときにお茶の説明をするわけですから、相当それ半端じゃいけないって思いはきっとありますよね。
うん、そうですね、まあ、プロとして見られますし、お客様もやっぱり自分のお茶、これが自分のお茶っていう思いもありますから、はい、そこについては非常に気を使っているところです。
でましてや静岡の人間だからっていうので外に行くときにお土産にちょっと持っていくとか、
はい、
どうしたらいいかしらなんて相談もありましょうもんね。
う
ん、
そうですね、お土産で買っていただく方も非常に多いです。
圭吾さんご自身はお友達とか外にこういらっしゃる方のところにお茶持ってこうなんていう時はどんな風に選んでらっしゃるんです。
私はその季節のものを選んだりとか、
季節のもの？
まあ、新茶の時期だったら新茶とか、うん、ちょっと寒くなってきたら、まあ、ほうじ茶がいいかなとか、そういう選び方もありますし、まあ、家族構成とか。
家族構成？
まあそのなんでしょうね、まあ、一人暮らしだとなかなかね茶葉っていうのもあれなのでティーバッグにしようかなみたいなところもありますし、あ、まあ、うちのお茶どれ持って行っていただいても間違いないと思いますので、はい、
なるほど。でもそういう選び方もありですね。
そうですね、はい、
じゃあいつもお弁当持って仕事に行ってるなんていう人だったらやはりその場で入れやすいようにティーバッグのお茶をちょっとプレゼントするとか、はい、気が利いてますよね。
そうですね。
でましてやそのお茶の味が違うっていう話なんですけど、私たちが知ってるお茶の味っていうのはまあいろんな種類があるので品種で違う、まあ、これは思いますけども、はい、どんな風に違ってくるんですか。
まあ、まず畑で違います。
畑、茶畑、
はい、茶畑でも全く農家さんで、まあ、土ですかね、土も天候もそうですけども、うん、その採れた茶畑で全く味も香りも違ってきます。
はい、でそこをまずまあ、作り手としては選ばなきゃいけない。
そうですね、市場であるとか、うん、まあ、煎屋さんを通してその、まあ、農家さんが作っていただいた茶葉を厳選して仕入れてるっていうところですね。
茶農家さんっていうのは荒茶にまで仕上げて出荷する。
そうです、はい、
はい、ちょっとその仕組みを教えていただいていいですか。
はい、まずお茶の生産者の茶農家の方が畑でお茶を摘まれて、それをまあ、自分の工場かもしくはまあ共同工場っていうところで、まあ荒茶と言われるそのまあ半製品っていうんですかねにまでしていただくんですね。でそれをまあ製茶問屋と言われるまあ私たちのようなまあ仕上げ加工業者っていうんですかね、問屋がそれを仕入れて、まあその荒茶をまあ選別とかふるいにかけたりして仕上げて、まあ、粉とか棒とかそういったものをふるいにかけて、まあ、きれいに整えてですね、うん、でその後に 火入れっていうんですけど、はい、再乾燥してですね、まあ、香りを立たせると同時に、まあ、保存も効くような状態にして、
あ、そこで初めて、
はい、でそれで初めて煎茶になるっていうような。
手間かかりますね。
なかなか手がかかってると思います、はい、そうですね、お客様の前に届くまでにはすごくいろんなものを介して出来上がってるのが日本茶ですね、
うん、本当ですね、はい、これしかもじゃあ荒茶で仕上げたものをどう仕上げるかっていうところでもかなり味変わりそうですね。
そうですね、そこが問屋というか製茶の腕の見せ所でございまして、うん、そのお茶の持っている、まあ、ポテンシャルをいかに引き出すかっていうところと、あとその、まあ、お茶同士の、まあ、特徴を見極めてそれをどうブレンドしたらもっと美味しくなるんじゃないかっていうのを考えて、まあ、ブレンドを考えるのも問屋の仕事ですね。
これね、お茶好きの方だったらああ合組ねみたいな、ね、ことをおっしゃるかもしれませんけど、お茶ってブレンドされてる
のもあります、はい、されてないのもありますけれども、
ストレートっていう感じの、はい、ブレンドがある、これブレンドっていうのはじゃあ、それぞれのお茶葉をこうどういうふうに組み合わせたらどんな味になるっていうのを想像しながらやるんですか、
う
ん、
そうですね、
出来上がってたものを飲んでみて、あ、そうそうっていう時と、うん、ちょっと違ったっていう時とあるんですかね。
まあ、たまに失敗したりとか、まあ、そういう時は作り直しますけれども。あ、
作り直しもできる？
まあ、作り直す、そうですね、
うん、
もう一回ブレンドを考え直すってことですけど。
あ、はい、なるほど、そうですよね、
はい、
そこからお湯を注いでまたこの私たちの手元に来た時のお茶の、うん、入れ方によっても味変わっちゃうじゃないですか。
そうですね、そこが一番、まあ、歯がゆいというか最終の味はお客様が決めてしまうので、
ですよね、
はい、そこもまあ加味しながら、作っていくのも
そうか、
はい、考えつつ、
うん、丁寧にお茶を入れるっていうことにあまり慣れてないとね、
はい、
今お湯バーって沸かして、
そうです
ね、ダーッと入れてみたいなね、うん、
まあ、どのように入れても美味しく、
うん、
作り上げるっていうのが理想ですけども、まあ、それができない場合は本当に丁寧に説明して、
うん、
こういう風に入れていただければ間違いなく美味しくできますっていうのもありますし、まあ、いろんな、そうですね、商品によってコンセプトを変えてやらせていただいてます、
まあね、静岡の人間はそうは言ってもまだまだお茶の味にうるさい方も多いと思いますので、はい、ですからじゃあお茶の味っていうのはまずその農家さんがどんな風に作ってるかというところと、製茶業の方がどんな風に選んで作ってくださったかというところと、あとさらに私たちがどう上手に入れられたかというこの3者が一つにならないと、
そうですね、
最高の味になっていかないと、
ねえ、
じゃあ小山園で初めて知ったお茶の味の方は丁寧にきっとまた入れられたんでしょうね
のかもしれませんけどまあでもお客様にはそんなに深く考えずに自分の好きなように入れていただきたいなと思ってます、う
ん、いいですか？
もちろんです、はい、
まあそれはね、はい、飲み茶として静岡の人間だったらご飯食べながらでもお茶飲みますからね、
そうです
ね、はい、終わった後じゃないのなんてよく言われたりしますもんね。
気軽に楽しんでいただきたいですね。
なるほど、はい、というね、いろいろ教えていただいているところですが、この後も引き続きお茶壇に行ってみましょう。
FM ハイ日曜サロン、今日は小山園の専務取締役鳴岡圭吾さんにお話を伺っています。松任谷由実のルージュの伝言、今日はリクエストいただきまして、
はい、
かかってますけれども、これはどういう思いで？
これは魔女の宅急便という映画で、うんうん、主人公のキキが序盤でラジオを押すとこの曲が流れるんですけど、はい、実際にリアルでラジオからこの曲が流れるところを聞いてみたかった。
キキになりたかったんですか？
キキの、そうですね、状況を味わってみたかった。
なるほど、
はい、ただそれだけです。
じゃあ魔法使いのように美味しいお茶も作ってくださっているところで、はい、お茶の宅急便というね、
はい、ありがとうございます、
タイトルができそうですけども、まあ、今日はね本当お茶のいろんなお話伺ってますけど、小さい時からご家庭でも、
はい、
とじゃあお茶はもちろん飲んでらっしゃって、
そうですね、家庭では出てきました。
作りに行ったりとかその摘んだりというようなところは、
はまあうちまあ畑を持ってるわけではないので、うん、お茶畑に遊びに行くという ようなことはなかったんですけど、まあ、お店でよく、まあ、両親が下で働いてる時にお店の2階とかで遊ばせてもらったりとかっていうのはありましたね。
あ、じゃあいつもお茶の香りがあったり。
そうですね、うん、身近なところにお茶はありました。
うん、これちっちゃい時からよしお茶屋さんになろうというつもりで。
まあ、まあそうでもないですね、正直なところ。まあそこまであの言われてもなかったです
し。7代目なのに
そうなんです。
ああ、強制的ではない。
強制的ではなくて、あのもう特に何も言われてなく、うん、そのまま過ごしてたっていうような。
じゃあお茶屋さんにならなかったらどんなだったでしょうね。
まあ、特にこれっていうのはなかったんですけども、うん、まあ、なんか非営利組織、あの、まあ、NGO とか NPO とか、はい、そういうとこで働いてみたいなとは思ってはいました。
え、どうしてどうしてこれは
何なんでしょう
ね。
自分でも 今思い返してもよくわからないんですけど、なんか漠然とした憧れがありまして、はい、ただそれだけです。
なんか誰かのために、社会のためにっていうのがやっぱり気になってたんですかね。
かもしれないですね。で、まあ、社会貢献っていうようなところに惹かれてたのかもしれないですけど、まあ、でも仕事始めてみれば全ての仕事が社会貢献だっていうことが分かって、あの、まあ、それはそれでいい経験だったなと。はい、
そうですね。だからお茶を通じて日本もアピールしてるわけですけど。
そうです ね
今世界的にお茶の人気、緑茶の人気っていかがですか。
うん、お茶、人気、すごく人気がありまして、あの輸出量もすごく伸びてますし、いろんなところであのお茶飲まれてるなっていう印象はありますね。
小山園さん、あのお得意様っていうとどちらのでしょう。はい、
まあ、弊社も輸出も始めたばっかりなんですけども、あのポーランド、
ポーランド、
はい、のお客様に定期的に買っていただいたりとかですかね。あと東南アジアとかで、あの、まあ、単発ですけども使っていただいたりとか。
どんなところが愛されてると思います。
なんでしょう、やっぱり健康にいいっていうイメージがすごく強いっていうのが一番ありますね。まあ、あとに日本の、まあ、伝統というか文化、エキゾチックなところがすごく魅力的なのかなと。はい、
ちょっと行って覗いてみたいですよね。
そうですね、実際にあのエンドユーザーの方に聞いてみたいなとは非常に思うんですけど。
思いますよね。はい、ちょっとタイミングがあったら、
ええ、
ねえ、それもいいですし、あるいは向こうの方をこちらにちょっとお招きするようなことができるといいですね。
そうですね。
お茶を通じた交流とかね、
うん、
あのよくヨーロッパの方たちとか海外の方たちは、緑茶に香りをつけるとか、
うん、
ミルクを入れるとか、いろんなことなさるみたいですけど、
はい、
ポーランドはもうそのストレートに緑茶のまま愛してくださってるんですね。
と思ってます。はい、そう思いたいです。まあでもね、自分の好きな味にするっていうのは別に悪いことではないと思うので、
うん、
そのお茶っていう時間を楽しんでいただくことが私たちの目的なので、どう使っていただいても、まあ、最終的にはお客様のご自由にっていうところで。
でね、そういうお茶をその作り出しているっていう話先ほどありましたけれども、香りがあるでしょ、それから見た目があって、でもちろん味があったりするわけですけど、はい、闘茶っていう、戦うお茶っていうこういう大会がありますよね。
はい、
ええ、こちらの方にもずっと出てらっしゃる。
あの私はまあちょこちょこ出てるっていう感じですけど、うん、まあ、弊社の茶師で藤田というものがいるんですが、それが毎年出てますね。はい、
これはじゃあ歴戦の強者。
歴戦の強者でございまして、
はい、
この間9月にまた闘茶会あったんですけども、はい、そこであの商談して、あの最高位の10段を取得しました。
え、闘茶10段っていうんですか。
まあ、茶師10段っていうのが、はい、分かりやすいかなと思って、
はい、これはすごいいいんですね。じゃあ
そうですね、うん、70年ぐらいこの闘茶会っていうのがありまして、
はい、
で1回の大会で、まあ、200人ぐらいの規模で行われるんですけど、うん、その70年の歴史の中で23人しかいないんですね、10段っていうのが。
難しいことなんですね。
本当に難しいことだと思います。
これ圭吾さんも闘茶会には選手として出たりなさる。
はい、あの、まあ、今年と来年はあの静岡市のチームを引き連れていく立場だったものですから、うん、まあ、運営側というような形で出なかったんですけど、うん、まあ、毎年挑戦はさせていただいてます。
どんな風にやるんですか。
まあ、いろいろ審査項目がございまして、はい、まあ、茶葉を見て、
まず入れる前のってことですか。
まあ、その茶葉だけ見る審査と、うん、お湯を飲む審査、あ、お湯というかお茶を飲む審査っていうのが、まあ、分かれてるんですけど、で茶葉を見て、まあ、産地を当てたりとか。
見ただけで？
そうですね。
何が違うんですか？
もう形や味、あ、味はないですけど、うん、香りですか、味、形と色と香り、まあ、触って香りを嗅いで、ここ鹿児島だとか、
わかります、
京都だとか静岡だとか。
え、静岡っぽい匂いって何ですか？
なん、まあ、静岡にもいろいろあるので、はい、そうそう、あの、まあ、本山茶とか、あの、なんだ、まあ、木の原の方行けば深蒸しになりますし、うん、まあ、そういう特徴がすごくある人には分かるっていう。
へ、まずそれが分かんなきゃいけないわけですね。
そうですね、
はい、
で、まあ、あと、まあ、そういった種類のを何個かやって、
うん、
で、飲みっていう読まれる、うん、その、まあ、浸出液ですね、普通のお茶を飲んでどこの産地か当てるっていうのもあります。
これはじゃあ色を見たりとか。
そう、今色味香りですね。
色味香り、
はい、
いくつ当てないといけないんですか？
これがまあ5個、
うん、
あと5つの産地を当てるので、それを4回繰り返すんですね。
そんなに、はい、もう絶対分かんなくなってますね
まあ途中で分かんなくなることはありますね。
うん、うん、はい、いや、それはなかなか神経衰弱ですね
いや本当に皆さんね、神経すり減らして終わった後もヘトヘトでっていう感じでやられてますので、
で、10代にもなった方がいらっしゃると、これはじゃあ小山園にとってまた誇りの一つですね。
そうですね、あの、まあ、元々この10段の藤田というものはお茶、小山のお茶手掛けてたんですけども、まあ、この10段をいただいたことによって、まあ、さらにあのうちのお茶で間違いないですよっていうことが言えるかなと思いますので、はい、安心してお茶を楽しんでいただければなと思います。
で、とてもね、あの、なんていうか、考え方がユニークだなって思っているのが、ポットサービスしてるじゃないですか。
はいはいはい、
今はね、もう皆さんマイポット持って歩くっていうのが当たり前になってきて、エコな生活なんていう風に、 SDGs なんていう風に言われてますけど、はい、自分のポットを持ってくと、うん、その場で、あの、呉服町のお店で小山園さんのおいしいお茶入れてくださるでしょ、これしかも茶葉選べるじゃないですか。
そうですね、
これ藤田さんのあのお茶とか選んでも大丈夫ですか？
あ、もちろんもちろん、言っていただければ
いいんですか？
はい、
金額だって均一でしょ？
均一ですね。500ミリリットルまで100円なので、
ありえないじゃないですか。
まあ、正直儲かりはしない、むしろ赤字かなっていうぐらいなんですけど、まあ、お茶の、ね、まあ、素晴らしさというか、うん、魅力を知っていただく、まあ、きっかけの一つとしてご利用いただけているのかなと思いますね。
味しめちゃう人いるんじゃないですか？
まあ、リピーターの方多いですよやっぱりその、まあ、オフィス街というか、いろんなオフィスがあるので、うん、周りに、あの、昼休みに寄ってくださる方も多いですね。
うん、うん、で、あの、呉服町の小山園のお店っていうのは年中無休ですね。
そうです、はい、
はい、時間は、
時間は10時から10時開店で、うん、19時夜の7時閉店になります、
うん、その間に行けばいつでもそれやってくださる。
そうですね、まあ、開店したばっかりだとちょっと分かんないですけど、うん、はい、まあ、11時ぐらいから、夜の6時ぐらいまでであれば、はい、マイボトル持ってきていただければお茶をお入れします。
これね、知ってしまうとお茶ってほんといろんな味がしたり香りがして、華やかなものもあればすごく緑っぽいものもあったり、うんうん、あるいはその野生な感じのものがあったり、すごく楽しくって凝っちゃう人いそうですよね。
そうですね非常に皆さんに楽しんでいただいてます。
そして選んだそのお茶をちょうどこのあと年末でね、皆さんと会う時とか、
はい、
あるいはそのでまたご親戚のところに行かれる時とかにご利用になったりするんじゃないかと思いますけど、
そうですね、
うん、なんかそういう、年末とかあるいはお正月のセットみたいなものももういっぱいやってらっしゃるでしょ、
うん、あ、もうこの時期からあのお年賀商品もありますし、本当に、まあ、ご実家とかね、いろんなとこ行かれる方多いと思うんで、でお茶やっぱ持ってくと 喜ばれるというか、あのしっかりしてる感っていうのが出るんで。
しっかりしてる？
あのなかなか、まあ私の年代もそうですけど、お茶持ってくとしっかりしてるなっていうイメージがつくと思うんで
礼儀分かってるなとか。なるほど、
はい、
ご挨拶にちょっと持ってくる。
そうですね、ぜひご利用いただきたいです。
いろんな商品がありますけれども、
はい、
これから考える奈良岡圭吾が考える小山へ、そして静岡のお茶、どんな未来になりそうですか？
どうでしょう、まあ、なかなかお茶の総需要は減っているっていう中で、で お茶、まあ、キューチャースポット、そのマイボトルのサービスをやっていてすごく感じるのが、お茶の味は皆さん大好きというか、みんなおいしいおいしいって言ってくださるので、お茶の味が決して嫌いなわけではなくて、まあ、急須でね入れるとどうしても面倒だなって感じられることが多いので、まあ、そこをなんとか、まあ、払拭とまではいかないですけれども、その時間も含めて、入れる時間も含めて何かご提案できればなっていうようなところですね。まあ、食中に飲んだりするとやっぱりどうしても水分補給みたいなイメージがついてしまってるのかなと思うんですよね、うんうん、なのでまあ、お客様が来た時とか、ね、やっぱお茶を入れながら会話が、ね、弾むというかコミュニケーション取れたりとすると思うので、
うんうん、
まあ、水分補給の道具というよりはコミュニケーションツールとして、なんか人と人をつなぐツールとして使っていただければ一番お茶がお茶らしくなるのかなと思いますので、
うん、はい、それも面倒くさいっていう方は小山園さん本店行っていただいて100円でポットに入れてくださるので、そうですね、
はい、でお茶を知っていただいて、まあ、自分でも入れてみようかなって少しでも思っていただければ嬉しいです。
そうですね、はい、だって美味しいお茶だったらこれちょっと友達に入れたいとか家族に飲ませたいって思いますもんね、
う
ん、
そうですね、
そこからかもしれませんけど、はい、じゃあ本当に最後の最後ですが、ラジオを聞きの方に何かあれば一言どうぞ。
はい、初めて知ったお茶の味の小山園ですけれども、皆さんに美味しいお茶をお届けしてますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。
FM ハイ日曜サロン、今日は小山園の専務取締役奈良岡圭吾さんにお話伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。